武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これは経済の本なのでありまして、オリビエ・シボニーさんという方、賢い人がなぜ決断を誤るのか、賢い上に間違ってしまうということがあるんですね、世の中には、はい、その賢い人がしでかしたその間違い、ビッグミステイクを並べて分析しようという一冊でございます。これよく読んでおりますと、これ会社経営だけではありませんで、進路とか就職とか使える生存の知恵が渦巻いているような気がいたしまして、はい、ご紹介をしております、はい、良い判断の技がここには積み重ねてあるような気がいたします。つかみで喋ってますかね。2010年南アフリカ FIFA ワールドカップ開催の時、覚えてらっしゃいますかね、カナさん。ドイツの水族館のタコがこれで有名になったという。
はいはい、はい、ありましたありました。
これなんと驚くなかれ、ドイツチームの8試合の全てを予言でタコが命中させたという、
はい、
しかもオーストラリア、ガーナ、イングランド、アルゼンチンに勝つと予言で、決勝リーグではセルビア、スペインに負けることも、さらにスペイン、オランダ、これも的中させた。だから全的中すごいタコでね、
はい、
で的中率を探しますと、このタコのパウル、
パウル君、
うん、パウル君に勝てた解説の人は一人もいなかったという。パウル君の当てた確率 0.4%。 それくらい難しいのを全的中させたと言いますから、すごいもんでありますね、
はい、
こういうタコがいたと覚えておいてください、
はい、
これと相対することに、中国に全部外した鶏がいた
はい、
なんだそんなお前、全部外すよじゃお前、何の鶏、話題にもなりゃしないって言うけど、うんうん、でもどちらが負けるかっていう問いを立てると、この鶏はパウル君と同じなわけですよ。
あ、そうか、そうですよ。
そうだよ、
そうです、そうです、
うんうんうんうん、だから全部当てた人と全部外した人ってのは何のことはない、同一線上のひっくり返しだっていう。
あ、確かに、
うん、こういうの面白いよね、基準をほんのわずか変えただけでその人物の評価が変わるという、うん、そういうことがあるそうでありまして、ビル・ミラーさん、資産運用会社のファンドマネージャーで、2000年代15年にわたって運用に連勝を続け、最も顧客に利益をもたらしたファンドマネージャーということで伝説の人として扱われます。しかしこれも見方、
はい、
よーく見るとミラーが連勝を続けた15年間、運用を外したことが30回もある、
うん、
しかもその30回は1月から12月までというカレンダーの中で、全て12月31日まではその市場平均を超えて回復に当たったため、カレンダーの中だけの実は連勝、わかる？ 1 月から12月っていうところで勝敗を決めていくと、彼は無敗の人なのよ、
うん、
ところが3月決算となると、
はあ、
彼は1位でもないの、
は
あ、つまりカレンダーが作った的中率なのよ、1月から12月で、
はあ、はい、
だから4月から3月までになると彼はボロボロ外してるわけ、
はあ、はい、
そんなものだというね、
うん、
でこの本の中に面白かったのは、名物 CEO と言っていいのかな、孫正義さんが登場いたします、
はい
はい、孫さんは天才的感を持った方でありまして、彼は中国で起業する若者を見ているうちに、アリババ、
うん、
経営するそのジャック・マーさんに関して絶対に成功すると踏んだ、
はい、
その理由を聞かれた孫さんは、彼の目はとても強かった、
はい、
で孫さんの直感は当たるわけであります、
はい、
ところが同じ目をした人がいたんですって、
う
ん、犬の代行サービスをやる WeWorks というでいいのかな、はい、そういう会社、ここに孫さんはなんと100億ドルの米資本を投下してるんでありますね、
はい、
すごい金額、 これは完全に失敗ですぐ潰れたそうで。
あ、そうなんだ。
はい。だから理由は同じでも当たるときと外れるときがあるという。
あ、孫さんもそんな失敗されてんですね。
それともう一つ、ジャック・マンさんは習近平さんに睨まれて、経済人としての自由度を落としてるんですよね。
はい、
そういうわけで、孫さん割と被害を被ってらっしゃって、直感というのは時々うまくいくというような程度で考えといた方がいいのではないかという。
はい、
さあ、ここからです。決断を誤らないためにどうしたらいいのか。どんなバイアス、圧力が我々を誤らせてしまうのか。うん、決断あるところに全て同じバイアス、歪み、圧力が生じております、
はい、
最悪のバイアスは委員会によるマネージメントで分析に忙しく議論が長くなり一流の人ばかりなので名誉を守るため責任が薄まる。これドキッとしない？委員会っていっぱいコロナに関してもありますよね、オリンピックも委員会でしたね、
はい、なんかわかる気がする。
これわかるような気がするな、
はい、
決断よりも委員会がまとまっている方を求めて合意の質が落ちてしまいますよというのがいろんな委員会の最大の欠点として覚えておけばいいのではないか、
はい、
ではどうするか、それ明日の続きといたしましょう。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
人間を集団で集める、例えば委員会などで、そうするとその委員会の名誉を守るために各個人の責任が薄まって、その中途半端な結論を結論としてしまうという、そういう間違いをしやすいですよということを著者はおっしゃっております。ではどうするか、対話を繰り返すことって言ってますね。
はい、
議論には時間をかけ決定を急がず、そしてこれ大事ですね、言葉の質を上げ、罵りや下品な表現、演出表現のための例え話、極端な四文字熟語は使用禁止にする。
はい、
これドイッとしない？
極端な四文字熟語
ない？
なんだろう、極端。
そういう時にわけのわかんない極端な四文字熟語、
小難しい四文字熟語、すごく知的な感じのってことですか？
そうそう、我々日本人って四文字熟語のスローガンに弱いとこあるよね。それで世相が変わる。例えば一帯一路なんてのは壮大さが伝わってくるよね。なぜ日本を近代化に導いた最初の四文字熟語は尊王攘夷だよ。
はあ、
それが叶わぬとなると日本人が発明した四文字熟語は文明開化ですよ、
うん、
八甲一宇とか、
はあ、
一億総火の玉とか、
はい、
なんかそういうその四文字表現というかスローガンで対局を誤るっていうのはありましたからね、
うん、
そしてここものすごく大事だと思うんですが、言葉の質を上げ、罵りや下品な表現、
はい、
演出表現のための例え話はやめる。これ一番最初に言ったストーリーテリングですよ。ストーリーテリングトラップには はまりやすくなるんですよ。
はは
で、著者が進めてるのはこの辺、私もハッとするんですよね。集団の中に悪魔の代弁者を置くこと。
え、置くこと？
うん。つまり嫌われ者が集団には必要だっていうのよ。
ああ、はい。
そのなり手がない場合は、議論の最後に失敗した場合の代替案を準備しておくことって、
うん。
でも、嫌われ者が集団をまとめるっていうのは、あることで、先週お話しした、映画のチームには、そのサボってばっかりの人がいないと、
はい、
まとまらないというか、
はい、
集団自体が才能を発揮することがないというかね。
サボってばっかりの人とか、あと、うん、本当ダメな人、
うんうん、
がいないとダメ。
集団はね、
わかる気がします、
ね。うん、それから、悪魔というのは なんですけども、とにかく場の雰囲気が読めなくて、 そこでそのこと言い出すのかとかっていう人が集団の中にいないと、これ私いつも気にしてた。スタッフいるでしょう、
はい、
一番怖かったのはイエスマンに囲まれたタレントさんの急降下ぶりって結構見てきたんですよね、
はい、
芸能の世界の場合はイエスマンが集まりやすいからね、だからその手の才能を持った人、つまり嫌われ者というような人が一人必要だっていうのは痛感してました、
はい、
世界的にパニックを予言した占い師の都市伝説がある、
はい、
これは本当に面白いことで、今度のコロナもそうですが、それは私予言してたっていう人いるよね、
はい、
あのコロナが流行ってからコロナを予言したっていう占い師が出てくるんだよね、
はい、
その今でもテレビで大活躍してるじゃないですか、あの娘たちが夢中になって見てますけど、すごい当てる人いるのね、あのものすごくよく当てて、あのタレントさんの中で震えてる人いたもんね。
震えてる？
うん、その人があまりにも当てすぎるんで、当ててほしくないことを喋るんじゃないかって、それは誰とは言いませんけど、言いましたよ。
あ、
ただ案の定あの同棲してらっしゃいました、別の女優さんとね、
うん、
占い師の人ってはっきり言いますけど、当てすぎるのも困るよな。
そうですね、その人の予言聞きたくないですもんね。
そうなの、予言の困ったとこはそこなのよ、
うん、
さあ、フィリップ・E・テトロック心理学者でございますが、この方が専門家300人による約20年間政治経済動向についての予測予言、景気選挙軍事衝突など82,361件について、その的中率を探ったそうです。これすごい結論ですね。驚くなかれ、その政治経済動向についての予測で専門家が言った予言予測の中で的中は1割ないそうです。
あ、そんなですか、うん、
でこれとは逆に素人のつぶやき的中率が、金さん驚かないで、 50% を超えてるんだって。
え、素人のつぶやき、
うん、この辺がね、的中率というものの不思議さでございますけどもね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
専門家の意見の的中するのは1割以下、
うん、
それに比べて素人のつぶやきの方が 50% 以上も当たるという。昨日あの、素人のつぶやきって言ったもんでありますから、かなさんがすぐに SNS、は
い、まあツイッターのことかなと思ったんですけど、そういうことじゃないんですか。
これは違うことなんじゃないかな、
うん、
これね、あのツイッターにしろその SNS にしろあまりにも個人すぎるのよ、
うん、
素人のつぶやきっていうのは世間の動向みたいなもの、つまり世間っていうのはプロフェッショナルよりも世間の動向だと思うんだよね、
はい、
その SNS なんだよりもそれを頼りに街を歩いてるんじゃないかな。人は人に感応、こう電波をもらいながら気配を決定しているっていう、そんな気がするんだよね。なんかこう気配みたいなものを人は人から感じて人の流れの中の人であるんじゃないかなっていう気がするんだ、
はい、
この辺が面白いとこだよね。でピタリと当たったやつがあるんでありますが、その当時はあの人が当たったって騒がれなかったんだって。経済界で見てみましょう。投資の世界を事実としてピタリと金融恐慌を言い当てた人がいます。マイケル・バリーさんという方、この人は小規模のファンドマネージャーで、彼はデータから予測してサブプライムローンで住宅市場が悪化したらローン返済できずに、それを引き金に大手金融の破綻があると予測した。これ全米でただ一人みたいですよ。
へ
ー。で2007年にその予測を的中させて、バリーさんのファンドは約7億5000万ドル、 600億円の利益を得たそうです、はい、彼の仲間と彼を信じた人だけは、はい、全米に彼以外一人もいなかったんだって。サブプライムローンの大破綻、たった一人だけ。サブプライムローンの破綻、これ誰にも予見できなかった、うん、まあしかしこの人はうまいこと言うな。皆さん覚えてください、この名言を。ウォーレン・バフェット、これ先週触れましたけど、もう大変な投資家で大儲けしておられます。この方の名言、どうぞ胸に刻んでください、
はい、
いきますよ、金さん、
はい、
散髪が必要かどうか、髪の毛を切るか、うん、そのままにしとくか、散髪が必要かどうか散髪屋に聞くな、
うん、
切るか伸ばすか自分で決めなさい。名言だと思わない？
ちょっと分かりにくい。
あれ、なんで分かんないの？散髪屋さんに切った方がいいですかね、伸ばした方がいいですかねって聞くと、うん、必ず切るって言います。
切った方がいいと。そりゃそうですよ。あ、そうかそうか、
ハサミ持ってるんだもん今。あ、
商売ですからね。
そうそうそうそう、それで料金が取れるわけだから、うんうんうん、いやまんまの方がいいですよって言うわけがない、
うん、
な、
はい、
これどこでも当てはまるという格言ですよね、うん、分かるような気がするんだよな、
はい、
散髪が必要かどうか散髪屋に聞くな、切るか伸ばすかは自分で決めなさい、ね、
そりゃそうだ。
これはもう本当になるほどと思ってしまいます、
はい、
私もこの後また散髪屋さんにっていうか、
自分で決めたんですね、
はい、パーマさんに行くんですけど
、はい、
統計学のフランシス・ゴルドンは奇妙な法則を見つけております。これ1907年のことであります。群衆の知恵、これ、ね、経済の話なんですが、なんかねいろんなことに役に立つんです。フランシス・ゴルドンさん、何を見つけたか、何を群衆の知恵と名付けたか、お牛の体重を当てるというゲームで、うん、牛の専門家を集めて予測させるっていうのと、広場に集まっている普通の人々にそのお牛の体重を当てさせるというのをゲームでやった、
うん、
で広場に集まった人というのはその人数で割って平均を出したわけですよ、うん、そうするとこの専門家の方よりは広場に集まった100人の人数分で割ったその数値の方が大牛の体重当てというゲームでは勝ったんですって。
へえ、
これは面白いね。
なんでだろう。
続けますね。株式における投資家からの投資も実はこの知恵を借りて展開してるんだって。
ほう。
素人には予見し当てる能力が専門家よりあるってことだ。それが単独ではダメなんだ。集団になって平均で割った時に答えが出てくるという。
なんかちょっとした法則みたいですね。
これ法則なんですってよ。はあ。我々が持っている民主主義というのはこのことなんですって。群衆の知恵、はい、だから私ども、あ、特にメディア関係の人が選挙に行きましょうよ、選挙に行きましょうよというのは、もちろん選挙のあなたの一票で日本があなたの思い通りになるわけがない。しかしそれは日本の総人口で割った時に正解を出す可能性のある一票なんだっていう、
うん、
どんな政治評論家の方よりは人数分で割った群衆の知恵というのが実は一番正解に近いっていう。これは俺なんかクラーっときたね、この本を読んでてね、
はい、
そういうささやかな人数で割った群衆の知恵っていうものははるかに説得力を持ちうるのではないかなと思ったりするというわけでございまして、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
どうです。
はい、あとは欲を言えば、うん、会社とかビジネスに当てはめられるような参考になる言葉があれば嬉しいんですけれども、
まあ、変わった話ばっかりいっぱい持っちゃったからね、うん、結局この一冊ね、賢い人がなぜ決断を誤るのか、やっぱり散髪が必要かどうかは散髪屋に聞くな、自分で決めなさいの通りで、
うん、
自分で決めるっていうことがとても大事な決断だっていうね、
はい、
そんな気になるという。収書の方で著者はこんなことを言い始めます。彼は経済のことについて言ってるんでありまして、私が彼の言い分を多用して散らばしてるだけでございますんで、その辺、この番組の使用方法はお間違いにならないように。自己成就予言。こうなりそうという、こうなるんじゃないかっていう明るい予言は、かなさん、的中率が高くなるそうです。
そうなんですか？
私どもは暗い予言を当てた人のことをよく当てたって言うけども、そんなの、間違いだそうで、その暗い予言を当てたところから時間が経つと、実にくだらない当て方。
はい、
こうなりそうっていう、その予想、予言が明るければ明るいほど的中確率は高くなる。それはなぜかというと、明るい予言はメンバーの士気が高くなるからだ。メンバーが、仲間たちがやる気になるからだ。で、決断を、今ある決断をもう一度点検することで、暗い予言が出たにしても、なんか明るい材料を探そうという思いで、みんなが力を合わせるときに、暗い予言は効果を発揮する。明るさを探さない限りダメだって言うんですよ。
はい、
データを振り返りましょう。例えば、オリンピックの歴史であります。オリンピックの経費の歴史。これ経済ですから、経済のことが書いてあります。1960年から2012年、すべての大会で予算はオーバーしています。それに対して、この本の著者は、予算オーバーしなかったオリンピック大会ってないんですって。で、大体は当初予算を100とすると、大体 324%。
そんなにオーバーしてってんですか？
そう。ならば、2024年パリ大会が予算内で収まるはずがない。東京も含めてパリも連続失敗が続くと予言する人がいる。でも、そのデータは、ちょっと見方を変えると別になるんだ。これは何かというと、ベイズの定理。パリ大会は 99% 投資として予算オーバーの失敗だろう。これからやるオリンピック。これは間違いない。だから、オリンピックの開催を失敗と呼んではいけない。著者は言います。あなたが 99% 失敗に終わると、確信している投資がある。しかし、別の投資家が、いや、50% は成功するよ、と判断しているとするな。
はい、
ここで、かな。経済学で言う、ベイズの法則が出現する。直感の推量化で、事後の確率を修正すべきだとベイズの法則は言います。あなたがその人の判断を 50% と信頼できると考えているんだったらば 50% の確率でそれも成功する可能性がある。つまりね、自分は 100% 失敗すると思う。で、ある知り合いが、いや、失敗は 50% ぐらいだよって言った時に 50% にかけるべきだっていうのよ。
はぁ。はい、
東京オリンピック武田砂鉄くん、
はい、
厳しく大失敗っていう、
うん、
バッハ会長も評判悪いしね、
はい、
人がせっかく味方してやったのに中国であんなとんちんかなことやりやがって本当にそんなこと言っちゃいけない。あの人は 100% 成功したと思うし成功すると思ってるし、
はい、
なぜならばそれでもオリンピックを見たいという人がいる。それでもオリンピックを楽しみなイベントとして待っている人がいる。このオリンピックに出場したいという人がいる。それらの人々が 20% ずつ存在するならば、足し合わせての失敗予測は100から60を引くべきで、やっぱりね、パラリンピックの選手たちのあの元気な顔を見たときに、やっぱ感動したことは間違いないんだよね。ボッチャだっけ、
うん、
あの時に車椅子のあの金メダル取った選手が自分の投了が終わった瞬間、おたけび上げたね、
はい。
車椅子の人でもうあんなに喜びを叫ぶことができるイベントってないぜ。だって我々に未来を信じさせてくれたのは、やっぱり若者たちの躍動だよね。
うん、
この国の未来を信じるに値する。
そこはもうお金とかコロナとか関係なくすごく濃い部分ですよね。
そうそうそうそう。我々が見たかったのはそれだし。 ノイズが全部落ちた後の評価っていうことを考えると、人は明るい予言に、そして明るい予測にたどり着くというところから、予測を間違えない、愚かな決断をしないという、
はい、
明るく参りましょう。この続きまた明日のおネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
でつかみのそのお話はちょっと本当ギクッとすんな、
はい、
でもかな苦しいな。俺もう一本昭和を語るっていう BS の番組持ってるんだけど、
はい、
もう全部引っかかるな、著作権の問題なんだよね。
やっぱりそうですか。
はっきり名前挙げた方がいいかな、
はい、
黒沢明監督なんかやりたいんだけど。
ああ。
もうやっぱり黒沢さんの権利関係って。
でもこの番組で、
うん、
天国と地獄でしたっけ、
あ
2ヶ月ぐらいにわたってやりましたよね。
やったやった
ねえ、
うん、
あれ良かったんですかね、考えてみたら。
うん、許しても見逃してもらったんだろう。俺結構やばいの、俺結構ね爆弾の上歩いてるんだよ。司馬遼太郎さんとかね。
そうですね、
危ないにくらなんだよ俺。なんとか今まで、でもいつか結末かもしんねえな。結末いたらもう静かに落ちていこう。ああって言いながら、うん、その覚悟だけね。でも武田の前ちょっと新しい解釈も入りますんでね。
そうですね、うん、全く違う解釈も入ったりしますもん ね、
そうですね。黒澤明監督と高倉健さん、
あ
語りてー語りてーっていうよりもパッケージし直して残しておきたいな。
こっちも聞きたいですもんそれは、はい、
もう美空ひばりとかたまりませんよね。美空さんなんかありがとうございます、事務所の方本当に、はい、何度も何度も。さあ参りましょうかね。賢い人のバカさ加減、愚かな決断ということでありますけども、予測の失敗と成功の予測、そういうものは足し合わせて考えましょうっていう考え方、
はい、
これはかなりいつかでっかい問題でまたやるな、
はい、
いろんなところに思いが飛ぶのな、
うん、
やってみようと思ってさ1年過ぎたからこそ、結局東京オリンピックって何だったかって考えると、震災から10年ということで企画されたわけでしょ、
はあ、
東京オリンピックはね
復興オリンピックでしたからね。
復興全然メディア触れてないからね。
うん、
それを地道に比べた人がいるのよ。2020年に現地まで行って10年後の現地の人ともう一回語り合った人がいるの、
はい、
そのルポルタージュが抜群に良かったんでいつかやりますね、
はい、
さあ今週は今週で締めましょう。決断とはあなたが 99% 失敗に終わると確信している投資があったとする、でも別の投資家がいや 50% だと言うんだったらば、これは新しいデータとして自分の考え方に入れなさい。ベイズの法則というものがあって、あなたの確率も 50% にすべきだっていう、最初の判断と新しい情報を得てからの決断には法則がある。その法則は応用例があるがあまりたくさんでここでは触れないけども、決断に対して 50% あなたが迷うとき、 50% 迷わない人がいたとしたら、すぐに新しいデータとしてアップデート、あなたの迷い 50% を半分にしなさい、うん、明るい方へ明るい方へ鍛えていきなさいっていう、
はい、
で一番大事なことはこれが新しい情報かどうかを聞き分ける耳なのである。だからあなたは耳を鍛えるべきなのです。その耳を鍛えるためには好きな友達嫌いな友達両方を持つこと、
うん、
何かにつけてその好きな友達と嫌いな友達によく発言すること、
うん、
日頃の何気ない挨拶から感謝詫びまで好きな相手嫌いな相手その両者に向かって発言していくと、あなたの耳は賢くなる。好きな友達だけに耳を傾けるんじゃない、
はい、
嫌いな友達あんまり信用できない友達、うん、その人たちの言葉にも耳を傾けなさい。その時に一切尖った言葉なんか使うなっていう、
うん、
それで唐突に話が飛んでおるんでありますが、好きな友達嫌いな友達これがこう両方ちゃんといないという方がもしいらっしゃれば、これ武田がそう思いついたんで書いてるんで、
はい、
報告しますが、
はい、
そういういい話し相手とか嫌いな話し相手がいなかったら俳句を作りなさいって書いてある。何なんだろうこれ。
わかんないです、はあ、これ絶対哲也さんですよね。
これ俺だ。こんなことアメリカの方に書いてあるわけがない。
はい、
俳句ってのはなんかね、はい、自分の中に一人ね、他人を想定するポエムのような気がすんの。
はあ、
見てるだけだったらの逃げていく風景なんだよ、うん、それを大河を前に家2軒とかってつぶやくと一幅の絵にしていくっていう、うん、山地来て何やらゆかしすみれ草とか、
はい、
うん、なんか、うん、自分の中に他人を見つける文芸、それが俳句ではないかと。ちょっと夏井先生の番組見ながらつくづく、
はい、
で、あなたにとって嫌いな発言と好きな発言を武田は繰り返します、はい、それを話し相手にして自分の決断を急いでください。とにかくあなたは無料で学ぶその方法を見つけてください、うん、見事としか言いようがないですね。
無料ですよ、
無料ですよ皆さん。そして堂々と意見を変えなさい。失敗する権利を認めましょう。そして何かを決断するとき、その決断を一晩寝かせる、
うん、
その場で桶狭間やらない、
はい、
奇襲作戦はいくつもの決断を誤らないスキルがこの本の中には箇条書きしてありますが、申し訳ございません、働き盛りのビジネスマンたちに、あるいは老後を生きる人たちに共通するもの、武田としてはこれらのスキルを絞り込みました。そういう三枚おろしに仕立て上げました、
はい、
というわけで来週はまた違うネタでこの続きまた来週のまな板の上で。